では、本日、横谷渉先生を通してメッセージをいただきますが、その、メッセージの聖書箇所をお読みさせていただきたいと思います。本日の、聖書箇所はルカの福音書2章1節から7節、新改訳聖書第3版です と、新約聖書の109ページ、第2版ですと、新約聖書の99ページになります。よろしいでしょうか。では、お読みさせていただきます。ルカの福音書第2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて卵子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。はい、本日は、この聖書箇所より、キリストの降誕というメッセージを横谷渉先生を通していただきたいと思います。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、全くふさわしくないものが御言葉を語らせていただきますので、今どうか記憶してくださって、あなたご自身がしもべの唇を通して語りたいと願っていることを、今日ここに集われたお一人お一人に語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。クリスマスおめでとうございます。クリスマスにどうしておめでとうというかというとですね、本当だとイエス様の誕生日ですから、イエス様におめでとうというべきところですけど、私たちはイエス様にではなくてお互いにおめでとうって言いますね。それはどうしてかというとですね、イエス様が神様から私たちに与えられたプレゼント、救い主であるからですね。神様から私たちのためにイエス様という救いのプレゼントが贈られたので、私たちはクリスマスイエス様に向かってではなくて、お互いにおめでとう、よかったねっていうわけですね。これがクリスマスの本当の意味であります。今日も2000年前に、あったイエス・キリストの降誕を世界中の教会で覚えて礼拝が捧げられています。私たちも今日しばらくの時ですね、このクリスマスの出来事を聖書から共に味わいたいと思います。ご一緒にルカの福音書の2章1節と2節を声に出してゆっくりと読みたいと思います。それぞれの訳で結構ですので、一緒に声に出してお読みしましょう。3、はい。 その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。皇帝アウグスト、通称、アウグストスっていうんですかね、ギリシャ読みでしょうか、という方は皆さんご存知ある方もおられるかもしれませんが、ローマ帝国で最初に皇帝になった人物であります。本名はオクタビアヌスという人ですね。オクタビアヌスという人がこのアウグストです。アウグストというのは尊厳なるものという一つの呼称ですね。この人がその名前を使って以降、代々ローマ皇帝はアウグストというふうにね、呼称が付けられることになるわけですけども、このオクタビアヌスという人は紀元前63年に生まれて、そして紀元前29年から紀元後14年ですね、紀元前29年から紀元後14年までローマ帝国を支配した実在の人物であります。今日この聖書がまず私たちに語っていることは、クリスマス、イエス・キリストの誕生、もうちょっと広く言うならこの聖書に書かれていることというのは、クリスチャンが何かこう勝手に考え出した作り話ではないんだっていうことであります。クリスマス、イエス・キリストの誕生、それは歴史的な事実なんだよということを今日の聖書の箇所は私たちに教えているわけです。皇帝アウグスト、実在のこの歴史的なこの人物が住民登録しようって言ってね、言ったことから今日の出来事が始まっていくわけですけども、イエス・キリストという方がこの世に生まれた、そのことは全て実際に起こった現実の出来事であったということを今日最初に一緒にですね覚えたいと思います。では続けて3節から5節を、これも声に出して一緒にゆっくりと読みしたいと思います。3、はい。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。この皇帝アウグストという人がですね、全世界の住民登録をせよという、勅令、命令ですねを投げかけたことによってですね、世界中の人たちがこの登録のためにですね、自分の町に向かっていくわけです。おそらくその登録は本籍地でしかできなかったのではないかと思うんですね。住民登録っていうのはですね、私たちが日本に住民票があるようにですね、その記録を書くわけです。氏名と、そして職業と財産、そして家族構成ですね、そういったことを実際に書いたそうです。これは第1回目ですけども、これ以降14年ごとにですね、ローマ帝国はこの住民登録というのを義務付けていたそうです。その理由は、税金を徴収するためであったということですね。税金を納めさせるためにしたわけです。4節に、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとあります。 ヨセフという人はガリラヤの町ナザレで大工を営む人でした。この人はダビデの家系で、また血筋、同じこと言ってますけども、ダビデの子孫だったわけです。そしてダビデという人はその本籍がベツレヘムにあったんですね。ですからベツレヘムにこの勅令を聞いて向かうわけです。しかしそれは非常に過酷な旅であったことが想像されます。ガリラヤの町ナザレというのはイスラエルの割と北の方にある町なんですね。そしてユダヤのベツレヘムというのは南の方に位置する町です。直線距離で行くと100キロあります。そして間にはサマリアという地域が入っているので、当時の人々はそこを迂回してですね、ちょっと地図イメージできない方もいますけども、ヨルダン川を越えて東の方から迂回してユダヤに入っていくというルートが通常のルートでした。ですからかなりの距離があったということですね。皆さんちょっと想像してみてください。身重のこの奥さんを連れてですね、この100キロ以上、150キロぐらいあったと思いますが、その距離を旅する彼らはどんな思いであったのかということですね。それはやっぱりしんどかったと思うんですね。なぜこのタイミングでこの住民登録しなきゃいけないのか、どうして自分の生活している地ではなくてこの本籍に行かなきゃいけないのか、神様どうしてこのマリアが出産しようとする今この時なんでしょうかっていうふうにね、思ったのではないかと想像するわけです。彼らはとにかく向かっていったわけですけども、今日二つ目に聖書が私たちに教えていることは、その神様の御心ですね。イエス・キリストが生まれる、それもユダヤのベツレヘムで生まれるというのは神様の御心でしたね。神様の計画でした。これはこの時から700年も前にですね、預言者のミカという人によってすでに預言されていた神様の御心ですね。これはマリアやヨセフが考え出してそうしようと決断したわけではなくて、また皇帝アウグストがそうしよう、あの預言者に旧約聖書に書かれている通りにベツレヘムに彼らを向かわせなくちゃいけないから住民登録を命じようとしたわけでもなくてですね、明白に神様の計画で彼らはナザレからベツレヘムに過酷な旅をすることになったっていうことですね。 100% 神様の御心で彼らは旅をしたということです。つまり神様の御心というのはこのような困難を通してなされていくことがあるんだということです。今日の聖書の箇所で2つ目に聖書が教えていることは、この困難や苦しみ、私たちにとってどうしてこんなことが起こるんだろうか、私たちにとってどうしてこのタイミングでこんなことがあるんだろうかと思う、そのような苦しみや悩みや問題、それを神様の御心を成し遂げるためにあるんだということを聖書は私たちに今日教えているわけです。昔聞いた言葉で、誰が言ったかもう全然覚えてないんですけども、苦しみは神様が働かれる舞台だって言った人がいますね。苦しみは神様が働かれる舞台、舞台というのは芝居の舞台のことですね。実際に神様が活躍される、活動されるためのその舞台が私たちの人生の苦しみなんだということです。このイエス・キリストの誕生という素晴らしい出来事の 背景にはマリアとヨセフの苦しみや困難が土台として舞台としてあったんだということを今日二つ目に覚えたいと思います。翻ってみて、私たちの苦しみや悲しみや痛みやなぜと思えるようなその問題もまた神様の何か御心を成し遂げるための舞台であるんだということを今日覚えたいと思うんですね。私たちの苦しみに無駄なものは一つもないんだということです。何事かを神様はそのことを通してなそうとしているということですね。ちょっとデモが騒がしくなってきましたね。それでは続けて最後に6節と7節をご一緒に読みしたいと思います。3、はい。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて卵子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。マリアとヨセフ、この若い夫婦ですね、彼らがこの過酷な旅を終えてですね、ようやくベツレヘム生まれ故郷に帰っていったわけです。しかしそこには彼らの泊まるところがなかったですね。そして6節に、彼らがそこベツレヘムですね、ベツレヘムにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。これがイエス・キリストの誕生であります。今日3つ目にこの覚えたいこと、それはイエス様はこの貝羽桶に生まれたということであります。貝羽桶というのは家畜の餌を入れる入れ物のことですね。当時は石で作られていたのではないかと言われています。つまりイエス様は家畜小屋の馬小屋とも言うかもしれませんけども、馬小屋のその貝羽桶の中に誕生してくださったということを今日の聖書の箇所は私たちに語っているわけです。これ何を意味しているんでしょうか。それは全世界の救い主はその貝羽桶に生まれたっていうのは何を意味しているかというと、全世界の救い主はいいですか、この清潔なベッドの上に生まれたわけではなかったということを意味しています。今日の聖書の箇所はそのことを私たちに教えているわけです。全世界の救い主ですね、私たちのために人となってきてくださった神ご自身は決して綺麗なベッドの上、あるいは病院のベッド、あるいはこのヘロデ王の王宮イスラエルエルサレムの首都、そこで生まれたわけではなかったということです。もっと言うなら当時の世界帝国、世界の中心のローマで生まれたわけでもなかったということを今日の聖書の箇所は言っているわけです。よろしいですか。現代で言うならばアメリカのニューヨークやワシントンに救い主は生まれたわけではなかったということです。東京でもなかった、バンコクでもなかったということですね。ちょっと外れたこのシラチャのですね、公衆便所のようなところでイエス様は生まれてくださったということを今日の聖書は私たちに言っている、語っているわけです。このことが私たちに意味していることは何かと言いますと、3つのことを最後にね、ここから語りたいと思いますが、イエス様がきれいなベッドの上に生まれたわけではなかったということが何を私たちに意味して いるのかというと、その第一番目はイエス様は心のきれいな人のために来たわけではないということを意味しています。よろしいですか。イエス・キリストは立派で正しくて清潔で聖徳太子のような高尚な人を救うために来た救い主ではないということを意味しています。よろしいですか。イエス・キリストという救い主はその全く反対の人ですね。馬小屋のこの貝羽桶、私たちちょっとイメージはなんかあったかいですね、綺麗な、綺麗というか、まあ和やかな雰囲気のところをイメージしますが、当時の馬小屋っていうのは真っ暗なんですね。明かりがないわけです。家畜を置いとく、飼っておくところのために人が生活するところではないわけですから、真っ暗な、まあ、洞窟であったか小屋であったかそれは分かりませんけども、真っ暗な中、そして汚くて不潔で臭い匂いの漂うような中に主は来られたんだということです。それは何を意味しているかというと、イエス・キリストというお方は汚い心の人のところに来られた救い主なんだということです。このことを今日ぜひ、まあ、知っていただきたいと思うんですね。教会というと、こう何か貧困法制で正しいですね、社会的にも地位のある人たちが集うところかのように思われることがありますけども、実はそうではないわけですね。イエス様は誰のために来られたのか。それは汚くて惨めで暗くて臭くて、臭いっていうのはちょっとよくわかりませんけども、そのような社会の中で立派とは思えないような人のために来られた救い主なんだということです。ですから自分のことを正しい人間だ、自分のことを清い人間だともし思うならば、その人はどんなに頑張ってもイエス様の救いに預かることはできません。なぜならイエス様はそのようなところには来られなかったからですね。イエス様が地球上の中でここに生まれようと思って決めた場所はガリラヤではなくて、ごめんなさい、エルサレムでもなくてローマでもなくて、ベツレヘムの馬小屋の貝羽桶の中ですね。家畜が餌を食べる台の上にイエス様は生まれてくださったということ。キリストは正しい人を招くためではなくて、罪人を招くために世に来られたということを今日私たちは覚えたいと思うんですね。第2に、イエス様がこの貝羽桶に生まれてくださったということが意味していることの2つ目の私たちに対する適用ですけども、それはイエス様は私たちの罪、汚れ、汚れ、悪を救うために来てくださった救い主なんだということですね。私たちがより何か立派な人物になるために、より高潔な人物になるために、もうちょっとうがった言い方するなら、私たちがお金持ちになるために、幸せな生涯をこの世で送るために世に来られたわけではなくて、私たちの罪を清めるためにイエス様は来られた方なんだということですね。この宿屋ではなくて、ごめんなさい、馬小屋の貝羽桶というのは私たちの心をね、表しています。もし私たちが自分の心がですね、この馬小屋の貝羽桶のように汚くて惨めで汚れていて、どうしようもないシミがついている、もう自分で自分を清くすることはできないと思われるならば、その人はイエス様の救いに 預かることができるわけです。しかし自分のことをそう思わない人はどんなに教会に来てもあるいは献金をしても修行を積んでもイエス様の救いに預かることができないということです。イエス・キリストは汚れた私たちの心を清めるため、言い換えるなら罪を許して全ての悪から私たちを清めるために世に来られた方なんだということをもう一度今日覚えたいと思うんですね。最後にこのことですねから覚えたいことは、じゃあなんでイエス様は私たちの罪を許して私たちのこの汚くて汚れた汚いこの心をですね清くするために来てくださったのか、どうして神であるお方がこの馬小屋の会話桶に来てくださったのかということです。何度もこのところで引用していますけれども、ヨハネの3章16節にこうありますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これが答えですね。神様は実にその一人子イエス・キリストですね、一人子をお与えになったほどによう愛された。だから神である方は馬小屋の会話桶に生まれてくださったんだということです。なぜ神である方がこの汚い会話桶に来てくださったのか、それはあなたを愛しているからですね。あなたのことを誰よりも神様は愛しておられるから、何とかしてあなたを罪から救いたい、汚いその汚れた心から洗い清めて、もう一度神様の子供として立ち帰らせたいから、取り戻したいから、だから神様はこの世に来てくださったんだということです。このことを今日最後にですね覚えたいと思います。イエス様は王宮、きれいな寝室、そういった清潔な病院、そういったところで生まれたわけではなくて、汚くて暗くて臭い家畜小屋の会話桶に生まれてくださったんだということ、それは正しい人を救うためではなくて罪に汚れた私たちを救うためであるということ、もしこのイエス様を信じるならですね、その人はイエス様が私たちの心に入ってきてくださって私たちの心を清めてくださいます。最後にこの7節の最後の御言葉を味わって終わりたいと思います。7節の最後にこうありますね。宿屋には彼らのいる場所がなかったとあります。宿屋には彼らのいる場所がなかった。なぜですか？なぜ宿屋には彼らのいる場所がなかったんでしょうか？住民登録のためにたくさんのお客さんへいっぱいだったからですよね。宿屋はいっぱいだったんですよ。イエス様その誕生を迎え入れてあげてもいいけども、でも今はちょっと無理だな、もうこの住民登録の人でねごった返しているから、とてもイエス様はこのダビデ、ヨセフとマリアをですね止めてあげることはできなかったわけです。この宿屋、これは私たちの心を意味しています。私たちはどうでしょうか？私たちの心にはイエス様をお迎えする場所があるでしょうか？私たちの心の中にはイエス様どうぞ私の心に来て住んでくださいという場所が あるでしょうか。この宿屋の主人のようにですね、あともう少し待ってもらったら開くからイエス様を受け入れることができますよと言うでしょうか。あの問題、この問題が解決したらイエス様を迎えることができると言うでしょうか。最後にこのことを聖書の問いとして自らに問いかけたいと思います。あなたはこのキリストの愛ですね、神様の大きな愛、これを受け入れる場所が心の中にあるでしょうか。そのことをぜひ心に問いかけていただいて、このクリスマス、汚くて暗くて臭くて惨めな私たちの心に来てくださったイエス様をお迎えしようではありませんか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、この本当に騒がしい中にあって、私たちはあなたの降誕を御言葉から思い巡らしました。どうぞ神様、私たちの心もこの騒乱のように荒れ果て立ち騒ぐことがある人生ですけども、私たちのそのような心にあなたがあえて選んで来てくださったことを本当にありがとうございます。どうか私たちがこの宿屋の主人のようにあなたの到来を拒むようなことをしないように、あなたのために部屋を用意し、あなたを受け入れることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。